タイムズみかんです。今日のテーマは公開看板について語る第2弾ということで、サーバーサイドエンジニアの星くんに来てもらってます。星くん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きこの前公開したあのイシューがいっぱい載ってる看板について今日も話していきたいなと思ってるんですけど、
はい、
前回は教材のレコメンドと
レコメンドと辞書について、はいですね、
話しましたが、今日は新たに4つぐらいテーマを用意してきたんで、
そうですね、まあ、
それぞれ、うん、
はい、
深掘って話していければなと思います。
はい、
4つの中身はプッシュ通知の送信基盤立ち上げっていうのと、あとリアルタイムに学習データからランキングを生成するってやつが2つ目で、3つ目が復習アルゴリズムで、4つ目が質の高い誤答選択肢を作っていくっていうようなものになっています。じゃあまず1個目のプッシュの送信基盤立ち上げから、こう実際どんなことやっていきたいなと思ってるのかっていうのを聞いてみたいです。
はい、今みかんだとローカルプッシュって言って、そのまあみかん入れて一番最初にこうニックネーム入力したりとかしてもらった後に、
うん、
リマインダー機能っていうのみかんについてて、まあ、今なら朝昼夜みたいな感じで3つのプッシュを自分でこう、まあ、どこに送りたいかっていうのを選択してもらって、それをプッシュで通知してくれるっていう感じの機能があるんですけど、
はいはい、はい、7日後継続率が 40% も上がったっていう、
ああそうっすね、そうっすね、
ですね、
うんうんうん、そうっすね、なんか記事にも載った時にそれを紹介してもらったりしてたんですけど、
うんうん、
まあそれを今はまあローカルプッシュになってるんですが、うん、まあそもそも、サーバー側からそのプッシュを送りたいねっていうのがあって、まあなんでかっていうと、まあなんかチューニングがやっぱりしづらいですね。例えばその任意の時間でしか送れないくなってしまったりとか、うんうん、まあ、リマインダーに関しては任意の機能、任意の時間に送れるだけでいいんですけど、まあ、例えば、うんうん、なんですかね、トイックの試験直前1ヶ月に、こう、トイックユーザーにプッシュを送ってあげたりとか、
うんうん、
まあ、あとは、なんか、学習の期間が空いてしまったユーザーに対して、まあ、やりませんかってプッシュを送ったりとか、
うんうん、
あとよくあるのが、あの学習の継続って最初の3日とかが重要になってくるって言われてて、うんうん、なんでまあその3日間、あ、2日間続けてくれてるユーザーに対してもう1日頑張りましょうっていうのでプッシュ送ってあげたりとかすることで、うんうん、まあ、ユーザーの学習の継続っていうところに効いてくるんで、
うんうんうん、
その辺をやっていきたいっていうのが、まあ、ありますね。
はいはい、今やってるローカルプッシュだとアプリのアップデートとかに依存したりするもんね、そのコントロールできる
のが。そうっすね、そうっすね。まあ今後はその今朝昼夜っていう3つのパターンでしかリマインダーセットできないですけど、まあ今後カスタマイズしていくっていうので開発ももう入ってて、まあ事実 Android の方にはもう入れられている状態になっているので、まあ、そこら辺も、うん、リマインダーをバックエンドでも管理できたらいいなっていうのとかありますね。
いや、Android のあのアップデートめっちゃいいよな。
めちゃめちゃいい。
まあ、デザインしておきながらあれですけど。
いや、
ね、今って、このローカルのプッシュ通知とかっていうのは全部ネイティブでやってるの？
そうっすね。ローカルプッシュに関しては、そうですね。はい、でまあ、別途7時50分にみかんを送ってるプッシュがあるんですけど、うん、あれは、うんうん、社内の人間が、お手製のこうプッシュメッセージ考えてくれて、ファイヤーベースっていうのを使ってメッセージを送信してくれてますね。それに関してはまあ全ユーザーがって感じですけど、
うんうん、そうですね、
はい、
あれもすごい根強いファンいるもんね。
そうっすね。まああれやっぱ丹精込めて作られてるメッセージなんで結構見てても面白いですね。
実際あれをあのプッシュ通知を作ってくれていたメンバーの方が 1人がインターン生で、今年、100倍のコピーライターの試験に受かったっていうのが、マジですごいなっていう、ね。
それな、マジですごい、それ。本当に。
すごい。まあでも、ああいう、こう、まあ、人らしい、ぬくもりのあるプッシュ通知に加えて、継続率が上がるようなプッシュ通知を、もうちょっとこう機械的に、スケールしやすい状態で作っていくっていうのが、プッシュ通知の送信基盤作成って感じか。
そうですね。
うん、
やっぱ、この辺は各社というか、まあ、代表的な英語アプリとかで、デュオリンゴとかはそうなんですけど、
うん、
やっぱプッシュかなり工夫して送られているなっていうので、やっぱ、まあ、ユーザーの継続にはだいぶ効いてくるだろうなとか思いますね。うんうん、
いや、そうだよ。デュオリンゴ継続してる人、マジで継続してるもんね。
ね。あれはやっぱ考えられてる。うん。
うんうん。まあ、プッシュ通知だけが継続の仕組みじゃないけど、かなりモバイルアプリにおいては有効な手段だから、
うん、
これをやっていきましょうっていうような感じですね。
そうですね。
はい。
うん、
ありがとうございます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ次は？
はい。
学習データのランキング。次はリアルタイム。
そうですね、うん。ランキングのところで、うん、実はこれ、まあ、直近も早くしてくれていて、まあ、直近のミカのランキング機能っていうのは、うん、まあ、リアルタイムではないんですけど、1時間に1回こうバッジが、うん、まあ、動いて、データが更新されるって感じの作りになってるんですけど、
うん、
それが、まあ、種類があって、今月とか、今年とかがあるんですけど、うん、
はい、
まあ、今年1年分のデータとかってなってくると、やっぱかなり遅くなっていて、うん、まあ、レスポンスタイムが、まあ、まあ、だいぶ遅いと。なってたんですけど、うんうんうん、それをまあ改善されて10分の1とかに、一番遅いのとかだと10分の1以下になっているものもあって、
10分の1どこじゃないよねこれとか
そうっすね、うん、
すごいな、
だいぶ改善されたんですけど、うん、いやもうほとんど100ミリセックで返すみたいな、そうっすね、
うんうん、
返すとかになってて、
うん、
だいぶいい改善なんですけど、まあ、プラスアルファ、その、ユーザーが学習した直後に、自分のランキングっていうのが、どういうふうに、こう、推移してるのか、みたいなのを見れると、まあ、より、ユーザーの、それこそ継続、やる気につながるかなと思っているんで、
うんうん、
まあ、そこをやっていきたいな、っていうふうに思っています。
はいはいはい。これ、リアルタイムのさ、推移っていうのはさ、ゲームとかでもよくあるやん。
うんうん、そうですね。
あれとかもリアルタイムにやってんのかな、実際。
まあ、実際裏側が正しいデータかっていうのは、おそらくそんなに厳密にはできてないと思うんですけど、うんうん、まあ少なくとも自分のデータのランキングに関してはリアルタイムに更新されているはずですね。
はいはいはい。
で、まあちょっとまた、
うんうん、
そうですね、またデュオリンゴの話になっちゃうんですけど、デュオリンゴとかも、ユーザーが学習した直後はランキング変わるんで、で、うんうん、基本ユーザーって自分とその前後の数字ぐらいしか気にしないっていうか、まあ関心はないと思うんで、
うんうん、
そこのデータをいかにリアルタイムで更新して、こう、まあそれを継続、やる気につなげてあげるかっていうのが大事かなと思ってます。
はいはいはい。いやー、ランキング抜かされたらやるってなるもんな。
いや、なりますね、やっぱ。僕も、そのデュオリンゴでめっちゃやって、こう、負けるとすぐやって、みたいなのをやってたんで。
はいはいはい。
結構、これは面白いですね。
マリオカートで完全にそれだった。
そうっすね。ゲームはめちゃめちゃありますね。スプラトゥーンとかもそうだし。
うん。
うん。
夜中起きてランキング抜かれてたらやってたもん。マリオカート
すごい
寝れないってなって、でもミラティブで一番だった、だから
おお
普段ゲームしないのにそこだけ頑張ってた
すごいな、それは
っていうような、まあスティッキーな 仕組みになりやすいんでね、ランキングとかはゲーミフィケーションの一つだしやっていきたいとかね、
そう
です
ね、
うんうんうん、
この辺はやっぱ面白い。あと開発的にもやっぱ面白くて、
うん、
まあ、かなりデータ量が多くなる上に、
うんうん、
その即時反映っていうかなり速度が求められてくるものになるんで、
うんうん、
どうアーキテクチャを組んでそこを実装するかっていう面白みもまあありますね。
はいはいはい。これってさ、もう率直な疑問ないけどさ、
はい、
他の人の他のユーザーのランキングは即時反映されてなくて、
はい、
本人のスコアが更新されていれば、うん、ランキング自体の表示自体はさ、ネイティブ上で更新できそうやん。
う
ん、
そうそうそうそうそう、まさにその通りで。うん。
それをね、やっていくって感じなん？
そう。まさにそれでやっていきたいなって感じ。はいはいはい、で、他のユーザーに関しては、まあ、例えば直近前後 5番ぐらいは、
うん
うん、まあ、ある程度のタイミングでこう、フェッチしてきてシンクするみたいな形にすれば、まあ問題ないかなと思ってるんで、それで考えてますね、今は。
うんうん。
うん。
はい、すぐ欲しいです、それは。
ね。そうっすよね。
すぐ欲しい。うん。なるほど。っていうのが、リアルタイムに学習データからランキング生成ってやつですね。
うん。そうっすね。
はい、なるほど。これは、ネイティブ側ではなくてサーバー側の設計の話になってくるの？
そうっすね。もう設計からがっつり入っていくって感じで、今、1単語ごとのログ、1単語で学習したログを、うんうん、AWS の Firehose っていうのを使って S3 に貯めて、うん、で、まあ分析チームが集計とかしてるんですけど、まあそれを使うって、はいはい、まあある程度、その、ランキング集計できるかなと思ってるんで、
うんうんうんうん、
そこからじゃあどうやってユーザーの画面にそれを反映させていくかっていうところはまたこれからの課題って感じになりますね。
はい、しかもオフラインでテストを受けて後で送信されるとかもあるからややこしそうだね。
いやー、もうまさにそれなんですよね。
ね、
いやー、それなんですよね。でオフラインでランキングやるとすると結構また課題が山積みになってくる感じですね。
はいはい、
あ、そこは面白いところですね。やっぱオフラインでどれぐらいやるかっていうので、うんうん、設計がだいぶ変わってくるんで。
そうね、一つの肝だしね、みかんの。
そうっすね、やっぱ電波ないところでも勉強できるっていうのが、学習が途切れないっていうのがいいっすよね。
そこは強みでもある。ね、地下
鉄
でも、
うん、
山の中でもできるっていう。
なんかあったからね、昔その、
うんうん、
地下鉄に入ったらみかんやりますみたいな感じのユーザーさんも、
はいはいはい、
いらっしゃって、
習慣化のね、
そうそうそうそうそう、
トリガーが地下鉄に乗った時
そうそうそうそうそうそう
にみかんを起動みたいなリフトみたいなのが出てたからね。
そう、やっぱ一個の強みかなっていうふうには思ってて、
うん、
うんうん、
オフラインも交えてリアルタイムにランキングどうやって変えていくかみたいな設計は難しいし楽しいって感じだな。
そうですね、
うん、いいね、うん、はい、これがランキングについてでした。
はい、
3つ目は復習アルゴリズムの実装のためのログとかの、うん、取り扱いとかデータ構造の話、うん、
そうですね、
うんうん、
まあこの辺はやっぱり学習する上で復習ってめちゃくちゃ大事で、うんうん、まあちょっと今どういう風な感じでやるかっていうのは、うん、アルゴリズムに関してはまあ分析チームとも相談しつつ設計していってるんですが、うんうん、まあさらにそれをどうユーザーに届けてあげるかっていうのがまた難しい問題になってくるかなと思ってて、さっきのランキングにも結構近いんですけど、うん、1単語ごとのログを、分析のところで使ってるように飛ばしてはいるんで、うん、まあ、それをどうやって分析して、で、ユーザーに届けてあげるかっていうのが、うん、まだ、これから、アーキテクチャから設計していかなきゃいけない部分になってきますね。
単語ごとの記憶強度とか、あと時間軸活用したって感じで、
うん、そうっすね。
1日前に勉強した、3日前に勉強した、それでこの単語は記憶量どれくらいだから、他の単語はどうだみたいな感じで出してあげる的な。
うん、そうっすね。
そう考えると、なんか広告の入札システムに似てるね。
あー、確かに確かに確かに。そうっすね。ユーザーごとの行動から、そのユーザーに対してどんな広告を出せば一番クリックしてくれるんだっけみたいなことを考えるって意味では結構似ているところがあるかもしれないですね。
うん、
僕は。これに関してもユーザーが どんなユーザーで、そもそもどんな人なのかっていうのとか、まあ、どのタイミングで復習するのがいいんだっけとか、まあ時間に関してですけど、それは。
うんうん、
あと、どんな内容とか、どれぐらいの頻度でみたいなとか、まあ、結構、そのユーザーごとに変わってくるパラメーターかなり多いんで、まあ、それをどこまでパーソナライズして、ユーザーに届けてあげるかっていうのが、まあ、かなり面白い課題ではあるかなと個人的には思ってます。
そうね。だって人によって、こう、どれくらい頑張れるかとかも違うやん。10単語で頑張ったと思う人と、500単語やって頑張ったと思う人も全然違うから、
そうそうそう。
おすすめする量も違うしね。
そう。そうなんですよ。量も違うし、まあ頻度ももちろん違うし、ユーザーによってはめちゃくちゃ記憶強度高くて、うん、なんか1日ぐらいじゃ忘れないっていう人もいるかもしれないんで、
うん、
その人とかだったら、まあ5時間経って復習してくださいって言っても、うん、いや全然まだ覚えてるし復習する必要ないってなったら、まあ新規の単語、ね、学習した方がいいし、
自分にとって無駄って言ったらあれだけど、今やる必要ない単語とかは学習したくはないもんね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。かといって全然わからんやつばっかり出されると続かないんですよ。だから難しくて、
ね、すごい、そこは定量と定性混ざってくるところだよね。
そうそうそうそうそう、
ある程度の成長実感も得たいだろうから、
そう、
あ、これ真剣ゼミでやったみたいな、
そうそうそうそうそう、
実感でやったっていうのが感じられるように復習アルゴリズムとしても出してあげなきゃいけない。
いやー、そうなんですよね。うん、結構面白いですね、ここは。うんうん、で、なんか、あと、そのみかんで英単語をやっぱ学習したとしても、
うん、
まあ、それを広く他の場で使うかどうかによって結構変わってくると思うんで、ユーザーの行動とかも、うん、どんなユーザーなのかっていうのも結構重要な情報になってくると思うんですね。
うん、
普段からネットフリックスでこう映画見てますよみたいな人だったら、なんか、その、触れる英単語は結構あるだろうし、まあ、記事とかもそうだけど、うんうん、で全く触れない人だったら、じゃあなんか感覚結構多めにやった方がいいと か、
うん、
なんかこっち側でなんか別のその形式で提供した方がいいとか、まあいろいろこっからの発展っていうのはありそうだなと思っていますね。
ここマジで可能性しかないよね。
可能性しかないね。
やばいよな。
めちゃくちゃ楽しみ、ここは。
で、アプリ内だけ提供できるさ、この成功実感の体験とかも限られてくるから、
うん。
ね、ネットフリックスとかのやつ見てて、あれ前わかんなかったけど、今日のスーツはなんか全部見たことある単語で意味なんとなくわかるなみたいなとか、
うん、
アライアンスとかでも実現できるところでもあるし、
全社で、
扱っていく課題になりそうだね。
うん、まさにそうっすね。いや、その辺連携できたらまた面白さ広がりますね。
うん、機械学習とかも入ってくるしな、ここは。
そうっすね。うん、まあ、機械学習入ってこないと結構厳しいかなと思って。
結構厳しいまた溝口ロジックを考えるみたいになるとあれはちょっと、まあ、数字としては悪くなかったけど、アップデートがしんどすぎるっていう。う
ん、そうっすね。
めちゃめちゃ大変やったかな。っていうのが復習アルゴリズムね。
はい。
はい。いいですね。じゃあ最後の質の高い選択肢のところいきます。
はい。これはみかんの、まあ、学習のコアであるその4択学習があるんですけど、うんうんうんうん、それの、まあ、質をより高めていきましょうっていう課題になりますね。で、うん、まあそうですね、現状だと、まあみかんの教材の中で品種が同じで、うん、あとはなんかランクって言われるんですけど、教材の中にさらにこう、まあ、英単語帳ってなんかいくつかのセクションに分かれてると思うんですけど、なんか章立てみたいな、一章、まあ、動詞みたいな、
うんうん、分かれてるね、
まあ、分かれてると思うんですけど、その中でさらに、品種が同じでみたいなところから探して、あの選択肢を作ってるんですけど、
はいはい、
まあやっぱりそのものによってはこの選択肢はありえないよねみたいなのとかやっぱ結構あって、
あるね、
うん、まあで、そうっすね、どんな選択肢にしたら、ユーザーの学習の効率が上がるのかみたいなのは結構面白い課題かなと思っています。で、
うん
うんうん、今現状でできてるのがその、
うん、
シノニムって言われるその英単語に紐づく類義語、類似単語を抽出してきて、
うん
うんうん、それ以外を除くみたいなことはまあできているんですけど、うん、まあ、果たしてそれが本当にいい選択肢なのかどうかみたいなところに行くと、まあ結構難しいところっすね。なんかめちゃくちゃ間違える選択肢を出してあげたらユーザーの学習ってはかどるのかって言われると、実はそうでもない気がしている。なんか人による気がする、それも、うんうん、
そうね、
うん、
まあでもそこまでもまだ全然できてないもんね。
そうっすね、
今 裏でもちろん進んではいるけど、シノニムの、
うん、
シノニムベースでの改善も、
うん、
英日はできても日英の質が上がりづらかったりとかもするし、
ああそうっすね、あの英語からのシノニムは取れるんですけど、日本語からのシノニムってなかなか取りづらくて、うん、そこはめちゃめちゃ課題っすね。
日本語表現が豊かすぎるもんな。
それな。
全然違う漢字で同じ意味みたいなのもあるよね。なんだっけあれ。
混乱すると紛糾するとかはまさにそう。
うん
うん、これは。
紛糾するって普通に言われてもわからんからな。
わからん。
うん、
そう、でもやっぱここの部分はユーザーさんからもお問い合わせいただいている部分でもあって、
うん、
やっぱ選択肢をもっと良くしてほしいっていう問い合わせがもらったりとかしていて、
うん
うん、まあダイレクトにやっぱ学習に効いてくる部分だから、ここも早めにやっていきたいですねって感じですね。
そうね、まあ問題集とかやと人が一問ずつ選んどるから、
うん、
一定質が高かったりするけど、問題集は問題集でね、答え覚えちゃうもんね。
そうっす。
ページをめくる前に次のページは4、1、3、2みたいなのが。
1で覚えちゃうからね、やっぱ。
うん。
それはそうっすね。
まあ、もちろん選択肢をもともと用意してくれてるアライアンス先のパートナーさんもいれば、
うん。
自社のオリジナル教材とかの、もともとは選択肢がなかったものとかもあるから、
うん、
まあ、なるべくコストをかけずにスケールしやすい体制を作っていくっていうのがこの質の高い選択肢生成ロジックですよね、
うん、そうですね、まあ、あとここが結構できてくるとまた未来の話なんですけど、うん、ここはまあ質の高い選択肢生成できますってなってくると、あのマイ単語帳、ユーザーさんが自分で学習したい単語を作れる単語帳機能があるんですけど、
うんうん、
そこでもまあこれが使えるようになるはずなんで、
はいはいはい、
そうするとさらに学習の幅が広がるっていうので、
確かにね、
結構いい機能ですねこれは。
だからこれもパーソナライズの一つにもつながっていくっていうような感じだよね、
うん、うんうんうん、 確かにね。そうですね。
しかも似てない単語を出すとかができるんであれば、関連語としてこういうのもあるよみたいな、デジタルネイティブな辞書みたいなのも作れるよね。
ああ、そうっすね。似てるやつこれですっていうのを出せるんで、そうそう、逆を言うと。
で、これは実はこう違うんやでみたいなコラムとかがあったら面白そう。
めちゃめちゃ面白いね、それ。
ね。
うん。
今、書店で英語ナンバーワンの書籍、読まずにわかる小嵐系英語の鈴鹿とか、これすごい売れてて、
はいはいはい、
うちの近くの支店ナンバーワンってなんつったけど、こういうのに近いものができるとより楽しそうだな、
うん、確かにね、
っていうのが質の高い選択肢生成ロジックですね、
はい。
全体的にじゃあこうゲーミフィケーションとか、
うん、
この選択肢生成とか通して、はい、よりここに寄り添ってパーソナライズしていくっていうような感じになっていくのかな。
そうですね。どれもそんな感じですね、うんうん。プッシュもそうだし、リアルタイムのランキングもそうだし、アルゴリズム、復習アルゴリズムもそうだし、うん、基本そうなってきますね、やっぱり。まあ、ユーザーの体、うん、学習体験を高めようとすると、どうしてもそういう方向に行きたいなっていう感じになってきますね、やっぱ。
ね。
うん、
まあ、ランキングとかやり始めると、ランキング疲れのユーザーとかも出てくるから、
うん、
まあ、ゲームとかでよくあるから、まあ、それにならない程度とか、そうじゃない人にはそうじゃない継続策を当てられる
ようにしたい
ですね。
うん。確かに。はい。
まあ、継続は僕らにとってもだけど、ユーザーにとっても、すごい、成功の一因となるようやつやからね。
そうですね。やっぱ継続しないと英語できるようになれないっていうのは誰もが知っているけどできてないっていうところだと思うんで、
うん、
そこはやっていきまたいですね、うん。
まさに本質的なテクノロジー活用であらゆる人に英語学習に寄り添い人生の可能性を広げるですね。
素晴らしい。そうです。
ということで、第2回の公開看板について語るを終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。